Welcome to podcast KBS from Kyoto.
Grow, 生きることが光になる。滋賀県近江八幡市にあるボーダレスアートミュージアムノマをご存知でしょうか。社会福祉法人が運営する美術館として注目されるノマでは、これまで障害のある作り手と現代アーティストの作品を並列に展示し、人の持つ普遍的な表現の力に迫ってきました。この番組は障害のある人たちをはじめ、自身の内から湧き上がる衝動のままに表現した芸術、アール・ブリュットについて語りながら、人の営みの深さや広がりについてゲストを交えて考えるトーク番組です。
皆さんこんばんは、浅田渉です。今日は近江八幡市のボーダレスアートミュージアムノーマとその界隈の町屋で3月に開催されていたアール・ブリュットアート日本という展覧会の現場取材をお届けします。現場には、社会福祉法人グローの企画事業部田畑和恵さんがお届けしてくれるんですが、この田畑和恵さん、岩手県で、福祉施設で勤めた後に、滋賀県で現在アールブルットの企画展などを中心に福祉の立場から様々な文化事業も、担われている方です。
はじめまして、田畑和恵です。社会福祉法人グローという福祉法人の、職員をしています。普段はアールブリュットに関わる、仕事もしておりまして、今回はアールブリュットを一つのキーワードとして関連する現場からレポートをお届けします。初回の今回は、直球といいますか、アールブリュットの展覧会の現場からレポートをしようと思っています。場所は滋賀県近江八幡市にありますボーダレスアートミュージアムノマという美術館です。で、この美術館で3月1日から23日までの間に開催されているアールブリュットアート日本という展覧会を紹介したいと思います。自分もこの展覧会には携わっている身なのですが、改めていろいろなことを確認する意味でも、関わる人々や、あとは展示されている作品の紹介などをしていきたいと思います。それではまず、今回の展覧会を担当している、ノマのわらと学芸員からお話を聞きましょう。わらとさん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
まず、この展覧会、アールブリュットアート日本は、どんな展覧会なんでしょうか？
はい。まず、このノマが今年で10周年を迎えます。この10年の中で、全国、それから海外ですね、主にアジアを中心に作品調査を続けてきました。で、そこで出会った、日本を中心として、たくさんのアールブリュットの作家たち、で、その作品を、今回、展示をさせていただいております。で、また今回特別に台湾のアールブリュットの作品も展示をさせていただいております。で、またこのノーマでは、ボーダレスをコンセプトに、日本を代表するアーティストの一人である、日比野勝彦さんにも出展いただいております。で、合計で、35作家、1077点にも及ぶ作品を展示しています。で、またこの会場なんですけれども、このノマの他に、近江八幡の町屋を展示会場としまして、合計8会場で、開催をさせていただいております。また会場にはテーマがありまして、こだわりの愛ですとか、日常の時の重なりなどテーマを設けて、独創的な作品、だけれども身近に感じられる作品を展示しております。
なるほど。作品のボリュームもすごいですが、テーマもなかなか興味深い感じですね。
はい、
ノマだけでなく、周りの町屋にも展示しているということですけれども、近所の方にお借りしているということになりますか？
はい。町屋の持ち主の方や、その町屋を管理している団体の方、それから町屋を活用して地域づくりを試みていらっしゃる団体の方、またそして各会場の受付や案内を、 地域の方のお住まいの、方々や学生さん、それからアルブルットが大好きという方など、ボランティアスタッフの皆さんに、たくさんの方に本当にご協力をいただいて、実現することができました。で、また、野間は10周年を迎えますが、この近江八幡の情緒ある街並みを持つ地域の中に、あります。で、この地域と共にあった10年間でもあると思っております。これからもですね、地域の中に少しずつ浸透して、つながりができて、その礎が、これまで10年間、そしてこれからも、形となっていった展覧会とも言えると思います。
なるほど。では、展覧会について教えていただきました。ワロトさん、ありがとうございます。
ありがとうございました。
まずは作品の魅力についてスタジオのゲストとしても登場していました野間のアートディレクター畑芳子さんに伺います。畑さん、よろしくお願いします。
はい、こちらこそよろしくお願いします。
今はボーダレスアートミュージアム野間の中にいますが、野間は近江商人の野間清六さんの別邸であったところで、昭和初期の建物です。で、その建物を改築してミュージアムにしています。で、今日は野間がある滋賀県の沢田さん、そして沢田さんは去年の第55回ベネチアビエンナーレにも作品が招聘されておりまして、そういうことでも話題になりましたが、沢田さんの作品についてお話をお聞かせいただきたいと思います。これ何でできてるんでしょうか。
はい、はい、これは信楽の粘土でできていまして、それをまあもちろんこういうふうに造形をした後、
はい、
木を燃やして、そして穴窯というんですけれども、うんうん、古い、伝統的な手法で、焼いていくというそういうプロセスですね。
ああ、そうです。
彼はまだ20代の若い作家なんですけれども、この粘土を指先でつまんで、そしてくるくるっとこう人差し指と親指とで丸めて、でそれをこう植え付けていくんですけれども、もう本当にいつ考えてるのかわからないこの造形のアイデアをもう即興的にどんどんもう手を止めることなく作っています。
なるほど、うん、高さはこう横長にこううつ伏せているようなものは、まあ、10センチ20センチ高いもので、6、70センチあるんですかね。で、そういう、なんか、かたどったものの周りに、皆さんよくトゲトゲの作品とかって言いますけれども、無数の突起で覆われた、こう、なんとも言えない。
そうですね。制作風景を見てると、はい、もちろん下絵を描くなんてことはほとんど、うん、というか全くなく、もう直感的に、指先の触感が、こう誘導してくれるような感じで、もう手を止めることなく即興で作っておられます。
こうパッと見て、まあ、爬虫類のように見えるものもあれば、なんか恐竜なのかなとか、タヌキなのかなと、まあ、いろんな風に見えるモチーフがあるんですけども、うん、何か、まあ、タイトルは全部無題となってますけども、うん、何かイメージとしているモチーフってあるんですかね。
あるんですかね。本当に彼は全く会話もできないので、で、指導というか面倒を見てらっしゃる池谷先生が、しんちゃん、これなんやって最後に聞くと、大抵鬼とかって一言答えてくれます。やっぱり、人が何かを作るときに、まあ、動物だったり人間だったり、やっぱり生命の持つもの、そういうものに、惹かれるっていうのは古代から人は、持っている感覚なんだなと思いますよね。ですから聞けば鬼とはしんちゃんは答えてくれますけど、果たして本当は何なのかは謎ですね。
なるほど、ありがとうございました。また次は鈴木まりえさんの作品についてお聞かせいただきたいと思います。よろしくお願いします。
はい、ありがとうございます。
はい、では今度は鈴木まりえさんの作品を紹介いただこうと思いますが、鈴木まりえさんの作品は先ほど言った野間から歩いて1分もかからない距離にある奥村邸
に飾ってありまして、今はその奥村邸に来ています。と奥村邸はかつて呉服店も営まれていた歴史がありまして、江戸後期の建物と推定されています。で、鈴木まりえさんの作品をご紹介、畑さんに引き続きいただくんですけれども、鈴木さんの作品はその奥村邸の中でも蔵の中に展示されています。で、この蔵の中のこの雰囲気と鈴木さんの絵がすごくしっくりきているように見えます。非常に鮮やかないろんな色が使われていますよね。で、描かれている絵が、まあ、女性の体だったり、あとはハサミだったり、あとは大人とも子供ともつかないような人物などが描かれていて、あとは、まあ、さっきも言いましたけども 色使いがすごく、まあ、インパクトがあるなと強く引きつけられるんですけども、この作品の魅力をどう言葉にしていいかわからないというのが、うん、なんか本当、はい、実際のところなんですけど、畑さんどう言葉にしますか。これは
まずこういう女性の、とても、セクシャリティを本当に深く、そこに、入り込んだ作品なので、まあ、上っ滑りに見ると、あ、男性が、自分のこう、欲求を描いたのかなっていうふうに思われる方もあると思うんですけども、よく見ると、やはりこれは女性の、自分の性というものをとても意識しながら書いてるということがよくわかるんですけど、やはり最初は、まあ、彼女はまだ30代の前半で若い、方なので、こういう、まあ、自分の女性である性というものに、うまく自分が馴染めないで葛藤している中で書いて、描き始めた絵なんですよね。ですから、まあ、自分の抱えている一番嫌な部分と、それから、まあ、それをこう、思い切って発散して形にするっていうことの、この狭間がとてもリスキーな感じなんですが、彼女にとっては実際は、とても心が落ち着く行為のようですね、この絵を描くときは。
なるほど。女性のファンというか、女性がこの絵を見て共感するっていうことが多いように思うんですけれども。
そうですね。やはり男性が女性のセクシャリティに感じる表現とはまた、かなり違いますよね。まあ、見ていると、その差し迫るような苦しい思いということではなくて、書いているうちにだんだん彼女の中にも開けてきたんだろうと思うんですけど、非常にこう女性の性というものを、とてもおおらかに、挑戦的に描いているという、ちょっと爽快感さえ感じますね。
確かに爽快感という言葉が今すごいしっくりくるなと思いました。この会場の一番奥にある、この大きな作品は、これはいわゆる屏風ですよね。
六層というんですか、6枚のパネルに、屏風状に構成された作品ですね。はい。描き始めると本当にもう止まらない。もう力、その日のエネルギーが突き果てるまで描いてるということを聞いてますね。ですから、自分の部屋で、うん、まあ、他の家族もあまり近づけないような独自の時間の中で描き続けているようですね。
他にあるスケッチブックの大きさの作品と比べて非常に大きな作品なんですけども、絵が大きくなるからといってそのモチーフの中を埋め尽くしているこう模様とか、こう点々点々ドットですか、それの大きさは変わらないというか細かさが変わらないというのはなんかすごいなと思うんですけど、うん、
最初に彼女の家をお訪ねした時は全く可愛らしいイラストレーションみたいなのを描いてるものだけを見せてくれたんですね。それでまあ、その後実はっていうことで、こういう本当はこういうイメージをどうしても 書きたかったんだっていうふうに話してたことがとても印象的なんですけど、ですからこういう絵を描き始めた時は、最初はもともと小さいあのスケッチブックに書いておられました。で、やっぱり人のイメージっていうのは、どんどん広がっていくものなので、まあ、それに従うように自然にスケッチブックはどんどん大きくなり、でもスケッチブックでは足りなくなって、ロールに巻いた大きな紙、を、まあ、ある程度は切ってですけども、書いてらっしゃいますね。だから、そのイメージというものが広がることで、どんどんやっぱり自分のイメージに、まあ、自信が持てるというのかな。自分の中でも、こういう表現を、許せるというのかな。そういうストッパーが外れていくっていう感覚が、もうありありと見えてきますね。
鈴木まりえさんの作品を紹介いただきました。今回の展覧会は地域の方々に受付とか会場案内などのボランティアとして入っていただいているということなんですけれども、その実際にボランティアをしてくださっている方にお話を伺いたいと思います。畑さんにその解説で紹介していただいた鈴木まりえさんの作品が展示されている奥村邸でボランティアをされている久木茂さんです。久木さん、こんにちは。
こんにちは。
久木さん、まずはじめにこの展覧会のボランティアとして関わるようになったきっかけを聞かせていただけますか。
この、まあ、奥村邸というこの会場なんですけれども、これは約1年半ほど前に、実はこの建物庭が非常にこの荒廃荒れてまして、我々60歳以上、滋賀県でレイカディア大学というのがあるんです。で、そこで園芸科を学んでるメンバー12名が集まりまして、まずこの庭の整備をさせていただこうということで、約1年かけて整備しました。で、建屋の方も非常に荒れてましたので、障子だとか襖だとかやれる範囲のことを、取り組んできまして、まあ、そんな縁もありまして、今回このアールブリュットの会場の一つに選ばれたということもありまして、この展覧会の受付をさせていただこうと、まあ、こういった縁で今取り組んでおります。
なるほど。普段からこの奥村邸にボランティアとして入っておられる団体ということですね。
そうですね。
久木さん、今回そのこの奥村邸がアールブリュットの展覧会の会場となってますけれども、今までアールブリュットの作品ってご覧になったことってありましたか。
実は直接は見させてもらってないんですけれども、そのレイカディア大学で必修講座というのがあります。で、そこでアールブリュットの活動の報告は実はお聞きしたという経緯があります。ですから今回お名前を、はい、名前を聞いた時にもそのイメージはできてたんですけれども、
聞いたことがあったなということです。はいはい、実際、まあ、奥村邸にも何人かの作者さんの絵や作ったものが飾られていますけれども、実際に見て、そしてあとはこの人のこれが面白いなっていうのってありますか。
まあ、私そのアートの方はよくわからないんですけれども、感じたのはどういうんですかね、非常にシンプルな線で、その囲われた線の中の色付け、その色合い、あるいはその全部点でこうずっとこうその面をこう、描いた色を変えながらものだとか、陶器にしても小さな米粒みたいなものをこう積み上げて、仕上げた、ああいったそのものですね。まあ、ミクロ的に見ると、非常に、丁寧にやられてるんですが、全体をまた見ると、非常に美しい、ものに出来上がってるというのも感動いたしましたですね。
毎日、いろんなお客さんが見にいらっしゃると思うんですけれども、実際、こう、受付に入って説明する側という立場になってみて、いかがですか？
やはり貴重な作品ですし、世界的にも素晴らしい作品を展示されているということで、我々受付と言いながら 非常に緊張するしたというような状況ですね。緊張しながらここを担当させていただいていると。
展覧会を見に来て建物も楽しめたと言って、うん、喜んで帰られる方も多いと聞きますけど。
そうですね。座敷の方にも非常に2階上がる階段だとか非常に特殊な形状をしてますし、蔵にも展示されてるんですけども、そこにも階段2階作りですので、その上に上がっていただくと非常にものすごい太い胸いいですね、があって、そこを見てすごいなという、こういった感想をいただけた方もいらっしゃいます。はい、
ありがとうございます。普段からこの建物に慣れ親しんでいる伊崎さんならではの話を聞かせていただきました。作品の解説も非常に巧みな言葉でご案内いただきました。伊崎さん、ありがとうございました。
どうもありがとうございました。
今週は奥村邸の作品の一部のご紹介とボランティアさんのお話を聞いたところでお時間となりました。また来週引き続き会場の作品とそこに関わる方にお話を伺いたいと思います。
さて、そろそろお別れの時間です。田畑和江さんにお届けしていただいたアールブルッドアート日本の現場、町屋界隈ということでですね、ボーダレスアートミュージアムノマだけではなく、様々な、その町屋を活用して地域の方々に関わっていただいているということで、アールブルッドを楽しむ、ことと同時に、この近江八幡という町自体をこう感じる、そういった企画が、今回実現しているということ、ぜひまた皆さんも近江八幡の町に足を運んでいただけたらと思います。それではまた来週お楽しみに。さようなら。浅田渉でした。